礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。345番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。詩編539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第17週節の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。主の祈りをお捧げします。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。口読文第21、口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。意図高き者のもとなる隠れたるところに住もう。その人は
全能者の神に宿らん。
我主のことを述べて
主は我が避けどころ、我が主よ、我がより頼む神なりと言わん。
祖は神、何時を狩人の罠と毒を流す絵網より、
助け出したのも受ければ。
彼その羽を持って何時を覆いたまわん。
何時その姿の下に隠れん、その誠は立てない、渡れない。
夜は驚くべきことあり、
昼は降り来る夜あり。
暗きには歩む闇あり、昼には損なう激しき病あり。
最後何時恐れることは何時。
千人は何時の左に倒れ、万人は何時の右に倒る。
最後その災いは何時に近づく。
何時先に言えり、主は我が酒どころなりと。
何時人を高き者をその住まいと出したれば。
災い何時に至らず、
悩み何時の幕屋に近づかき。
祖は意図高き者、何時のためにその使いたちに仰せて。
何時は歩む者の道に何時を回せるまでは。
彼ら手にて何時の足の石に触れざらんために、何時を支えん。
何時は獅子と馬主と海、若き獅子と蛇と足の下に踏みにしなる。
彼その愛を我に注るがゆえに、
我へこれを支えん。
彼我が名を知るがゆえに、
我へこれを高きところに置かん。
彼我を呼ばば、
我へ答えん。
我その悩みの時に共に降りて、我長き命をもて彼をたらわしめ、
かつ我が救いを示さん。
お座りください。賛美歌524番を歌います。
Thank you.
しばらく黙想と後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、朝晩涼しくなり、虫の声がにぎやぎ、稲刈りが見られるようになりました。神様から今年もたくさんの実りをいただき感謝いたします。私たちひまわりさんの幼い子供から老人に至るまで、あなたの御翼の陰に守られ、厳しい暑さや災害から守っていただきました。にもかかわらず感謝は少なく、不平の多い日々であったことをお許しください。新たな一週間が御旨にかなった日々であるようにしてください。先日来報道されている幼い兄弟が大人に殺害されました。本当に痛ましい事件です。かわいい写真を見て心が痛みます。ご遺族の煮えくり返るような苦しみを思います。どうかこの苦しみから立ち上がれるようお守りください。考えられないような凶悪な犯罪が 増えてきました。愛を失った人々の多いことに気づかされます。何をなすべきか、私たちのすることを気づかせ教えてください。教会の中にも悲しみや苦しみに遭われている方がいます。どうかいちいちも早く癒されるよう助けてください。今日は遠藤牧師のお誕生日です。この4月から高野原教会の牧会に当たってくださっています。日夜休む日もない忙しい毎日です。今日まで誠をもってお働きくださっています。感謝します。これからもますます主の御霊をいただき、高野原教会の宣教の技にお働きできるよう、教会員も共にお導きください。牧師とご家族の上に祝福が豊かに注がれますようにお導きください。今日礼拝が行われるハンドベルや聖歌隊の活動をお導きください。交わりと良い奉仕の時となりますように。また高齢や病のため今日集えなかった兄弟を思います。その場その場にあって、私たちと同じ祝福が、慰めと平安がありますように。早い誠実にまた共に礼拝ができるようにお守りください。集い来たりました一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。賛美歌403番、賛美歌403番。
聖書朗読をしていただきます。
新約聖書70ページマルコによる福音書5章の21節から24、35節から43節です。
イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすわけには及びないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。
説教、遠藤牧師、幼い娘を助けてください。
おはようございます。先ほど牧会祈祷で、誕生日にのお祈りというのをしていただいて、その日に、礼拝の説教をするというのはあまり記憶に、ありません。で、この後、敬老の、祝福もあるということで、自分がこう生きている命について、こう考えさせられる。もちろん誕生日だからといってその日の朝特別太陽が輝いていて、特別家族がお父さん今日は誕生日だねということで何か違うことがある、少し違うことはあったんですけれども、しかしそれほど変わりはない。誕生日だからといって朝が眠たくないわけでもなく、前の日の土曜日に魔法のように説教ができているということもありませんでした。やはりいつもの土曜日日曜日と同じように夜遅くまでかかっても、どこを絞り出しても何も出てこない。しかしそれでも絞る、お腹の脂肪は多分たくさん出てきそうなのに、説教の方は出てこない、そんなことを考えながらいつものような朝を迎えました。そして、新聞を、読み、また、これも、せめて自分の誕生日ぐらい、自分の、好きなように新聞を書いて、一人も死なないような日がないだろうか、一つも事件の起こらない日がないだろうか、そんなことを考えながら新聞を読み、やはり、愕然としてしまいます。残念ながらいつもと同じように、さまざまな事件が起き、そして尊い命が奪われている。 いつもと変わらないこの日に、しかしやはり何か違うものはないだろうか、そんなことを考えながら教会に来ました。そして、説教の原稿には、書いてある、ロシアの、テロ、ロシアで、幼い子供たち、そして、親たちが、亡くなっていったあの、事件のこと、また日本でも最近、ずっと行われている子供たちが死んでいくというあの悲しい出来事、そういったものを考える中で、私たちの命、神様が与えられた、そして最終的に神様が取られる、そう信じているその命の長さ、どういうふうに人が死んでいくのか、そのことを考えるとものすごく不公平な、そんなことを感じています。そしてテレビの中で子供たちを失ったお父さんやお母さんの叫びを聞くたびに、私はいつもこの今日の聖書のヤイロという人の祈りを思い出すんです。これまで聖書を読むと、この今日の聖書の箇所に書かれたようにヤイロという責任の重い街道の責任を負っていた人、教会で言えば多分、牧師とその役員にあたる、それを兼ねたような、しかし、儀式はしない、そういう、街道の、最高の責任者であったヤイロという人、また、地域によっては、村長のような、役割を兼ねていたと考えられています。そのヤイロという人が、多分自分よりも、若いイエスという人の足元にひれ伏してお願いをする。聖書には書かれていません。しかし私はヤイロという人がもう涙を流し、本当に周りの人々の目を気にすることのできないくらいの思いで祈った。そして23節にあるように、私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。その村中の人たちが尊敬して敬意を払っていたヤイロ。最近噂になった癒し人であるイエスの足元に、日本語で言うと土下座をして、そして何度も何度もお願いをする。死にそうな娘を助けてください、手を置いて癒してください。聖書には残念ながらその娘が亡くなったという知らせが入ります。もうイエスがそこに行くことはないだろう、もう子供はその天からいただいた命を召されてしまった。しかしイエスはそこで、恐れることはない、ただ信じなさい、そして人々が泣き叫んでいるのを見て、なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだと言葉をかけます。私たちは人が亡くなった場面、その死に方が特に悲惨な死に方である場合、納得がいかない場合、そしてまたあまりにも若い人が亡くなった時に泣き叫び、そして神様にどうしてこんな理不尽な死をもたらされるのか、そう、問いかけるわけです。そしてどうしてイエスはイアイロの家に来たように、この目の前で苦しんでいる人のところに来ないんだろうか、どうしてイエスは来てくれないのか、そんなことを思い、神様は本当にいるんだろうか、そういうふうに疑ってしまいます。聖書にはその後イエスがその子供の手を取って タリタクムという言葉、これはイエスが語っていたアラム語という言葉で、少女起きよというそういう言葉だそうです。ご存知の方も多いと思いますが、新約聖書はイエスが語っていたアラムというその言葉から当時の公用語であったギリシャ語に翻訳されています。ですからほとんどイエスの語ったその本当の言葉は翻訳されたがゆえにニュアンスを随分失ってしまっている。でイエスがもっと感情的で生き生きとしていた、それがギリシャ語に変わって随分そういう部分が消し去られ、そしてまた新旧約聖書になってますますイエスという人が読み方によってはおとなしく感情の薄い、そんな風に取れるイエスになってしまったように思うんです。しかしその中でタリタクムという言葉が残っている。これはイエスが語ったその生の言葉がこうして残っているわけです。ですからよほど周りの人たちにとってこの時のイエスはいつもと違っていた。聖書を読んでいるとイエスは比較的冷静に、どうして泣き騒いでいるのか、子供は死んだのではないというふうに読めるかもしれません。しかしタリタクムというこの言葉が残っているほどイエスは相当、興奮状態にあった。そして周りで興奮して泣き騒いでいる人たちの中で自分も興奮して、そして多分大きな声でどうして泣いてるんだお前たちみたいな、そういうもう少し迫力を出して言えればいいんですけれども、とにかくもっとイエスは大きな声で言ったのではないか。そして少女の手を取って起きるということ、それも多分私たちが想像する中では雪の山の中で寝てしまっては死んでしまう、そういう場面の時にほぺたをパンパンとして起こしてとにかく起きろというそういうぐらいの強さで起きろという、もう本当にイエスは心から叫ぶような言葉を投げかけたのではないか。あまりにもそのイエスの迫力に押されたのでしょうか、ギリシャ語に翻訳されるべき言葉がそのまま残ってしまった。それだけイエスはこの少女に自分の思い祈りを込めた。そしてまたこのイアイロというこの男性の祈りに感動してイエスはこの場に行った、そういうふうに私は思いました。と同時に最近になってやっぱりイエスはすごい、死なずに生き返ってよかった、そう今まで読んでいた聖書がそこに至るまで短い間だったかもしれないけれども、自分の娘が死んでいる状態にあったヤイロという人がどういう思いでこの場にいたんだろうか、そこにあった苦しみや涙、そういうものがものすごく気になるようになりました。幼い娘が死にそうですと手を置いてやって助けてください、この祈り何度も何度も願った。そして娘が生き返るまでのその間の彼の思いは一体どんな思いだったんだろうか。私は自分の体験の中からしかこの気持ちを分かるということはできません。一度だけ自分の子供が手術を受けるという時がありました。7ヶ月で喉のところに膿が溜まったということで、そこを切らないとダメだということ でその時今でも覚えてるんですが、 喉を切るところには、この笑顔、笑いを、司る神経がある。もしうまくいかなければ、この子は、笑うことができなくなる。そういうふうに手術の前に、言われました。今でも、覚えているんですが、本当に絶望的な、思い。命は大丈夫だと思う。しかし、7ヶ月にして、その子の笑顔がなくなってしまうのかと思うと、本当に、どうしようもない思いを、しました。そして、息子を抱いて、手術の、部屋の前に行って、麻酔のお医者さんに、その子をこう明け渡さないといけない。そう思ったときに、どうしてもこう体がまあ動かない。このまま、この子が取り上げられてしまうんじゃないか。もしかするともう二度と、そんな笑顔が見れないんじゃないか。そんなことを思いながら、しかしここは、お任せするしかないということで、息子を、麻酔のお医者さんにお渡ししたんです。本当に自分の無力さを感じ、そしてなんとか神様助けてください、なんとか息子がもう一度笑えるように、もう一度命を与えてください、そんな祈りをしました。もちろんヤイロの祈りには全くかなわないように思いましたが、しかし少なくとも自分の体験の中では子供の命を助けてほしい、その体に少なくとも笑顔が残ってほしい、そう祈った時を思い出しました。多くのお父さんお母さんは子供たちが幼い時に病気のたびに祈り、そしてその子が何とか元気になるように祈ってきた。自分が生まれた時も、そして、子供の時からずっと親が祈ってきた。まあ、そのことを初めて、自分は、自分の体験として、まあ、知ることができました。そしてヤイロのこの祈りが本当に切ない。しかし、本当に聞いてほしい。神様何とかこの祈りを聞いてほしい、そういう思いになってこの言葉が自分に迫ってきました。そしてまた幸い息子は、無事手術を終えて帰ってきました。そしてまたヤイロの娘もこの聖書を読む限りはその命が助けられました。しかし多くのお父さんお母さんはその祈りにもかかわらず幼い命を奪われていきました。アン・ウィーズという女性が21歳の息子を殺されて、そしてその絶望の中にあった時に、その絶望から抜け出すために一つのことを始めました。それは自分で詩編を書くという作業でした。自分で、神様に詩編を書く、それは、何もみんなに発表できるような、歌詞ではなくて、むしろ怒りをぶつける、悲しみをぶつける、自分の息子を救ってくれなかった神様に対してありったけの感情をぶつける、そういう作業を成してきて、彼女はそれを一冊の本にしました。少しだけ紹介してみると、主よ、あなたはどこにおられるのですか。涙であなたが見えません。見えないあなたにただ私は叫び続けるだけです。主よ、 あなたもですか？あなたも涙で見えないのですか？これほどあなたを待っているのに、どうして私を見つけてくれないのですか？死の一部ですけれども、涙であなたを見つけることができない私を、あなたをまた涙で見つけてもらえないのか。そんな怒りとそして悲しみを神様にぶつけた詩を読んで、多くの人たちが慰めを受けています。残念ながらこの方にお会いしたこともありませんし、そしてお会いしても多分私は書ける一言が全くないと思います。むしろ彼女の悲しみは神様にしか癒せない悲しみだと思います。しかし私がこのヤイロの話を読み、そして自分の体験をして、彼女の詩を読む中で、確かに神様は見えないかもしれない、確かに今は神様は見つけてくれないかもしれない、しかしそれでもただ祈るしかない。12歳で命を失ったヤイロの娘、そして21歳で息子を失ったウィズという人に、その悲しみと涙、私たちにはどうしようもないかもしれない。しかし私たちはただヤイロのように祈る、イエスの足元にひれ伏して、幼い娘を助けてやってほしい、その悲しみをなんとか癒してほしい、そしてたとえ今その命が助けられないとしても、いつかお母さんお父さんと再び会える、そのことをしっかりと約束してほしい、そう祈り願うのです。お祈りをします。神様、私たちは自分の目の前で大切な命が失われていくとき、あなたに助けを求め祈ります。しかしすべての祈りがそのまま聞き届けられるわけではありません。ある人は事故に巻き込まれたり、ある人は犯罪に巻き込まれたり、ある人は病で命を取られたり、本当にどうしていいかわからない、その中でそれでも私たちはあなたに祈ります。どうかその命を助けてください。そしてその命がどうしても助けられない、いつかその失われた命がその悲しめる家族のもとに生き生きと表されますように、そしていつか再び共に安らかなひとときを過ごすことができますように。この祈りをここに集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌467番歌いましょう。 座りください。敬老祝福式を牧師にしていただきます。
教会では80歳この敬老の日9月20日に満80歳以上のになられる方々に対してそのことを祝福するこの式を行いたいと思っています。で今来られている方を確認したいと思います。橋本富子さんは後ろにいらっしゃいますね。はい、後でもう一度紹介させていただきます。岡原さん、ただ さんと下のお名前はただ さんでよろしいですか。はい。小川さんは来られ、小川さんと塚田さんはご自宅で、はい。で北原さんはいらっしゃいます。はい。後でもう一度紹介させていただきます。それでは、その場で、いていただいて、後で、ご紹介させていただきますので、皆さんもご一緒に、祈っていただきたいと思います。では、お祈りをします。神様、今日は、橋本富子さん、岡原忠さん、そして北原和さんが、こうして、この御堂に共に集い、あなたと共に、賛美を捧げ、またこの場で共に祝福の祈りを受けるその喜びの時にこうして共にいらっしゃってくださっています。またご自宅にいている小川鈴子さん、そして塚田沙子さんもまたそのあなたより祝福を受けて80年を超えるその命が与えられたこと、本当に心より感謝いたします。どうかこれらの人生の先輩方が今までの80年を超えるその歩みの中、あなたによって守られてきたこと、そのことをどうかもう一度実感することができますように、また周りにいる私たちがどうかこの五人の方々のために祈り、そして御心であれば一日も多く共にこうして祈り、賛美の時、交わりの時を持つことができますように、どうかあなたが守ってください。またその中で心と体の平安があなたによって祝福され守られますように、これからの大切な一日一日、どうかあなたがすべてを守り導いてください。この祈りを五人の方々の祈り、そしてまた集いました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、もう一度、紹介したいと思います。そのまで構いませんので、皆さんにどこにいるということだけ、アピールしていただければと、橋本富子さん後ろの、ここの後ろに、あ、おめでとうございます。それから岡原忠さん、おめでとうございます。それから後ろに北原和恵さん、おめでとうございます。来年も再来年もこうして祝福に預かれるように、また私たちにその信仰の歩み、そしてまたこの長寿の秘訣をぜひ私たちに教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、プレゼントをお渡ししたいと思います。
献金をお願いします。
ご祭典の父なる神様、この美しい朝にこの会堂にお呼びいただき、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守れましたこの幸せに心から感謝いたします。今日この場に集いました一人一人があなたにお捧げいたしました捧げ物を、どうぞあなたの御用のために清めてお用いください。この一言のお祈りを主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。
アーメン。
信頼会議の紹介をしていただきます。
はいはい、今日初めて来られた方を紹介したいと思いますので、立って、お顔だけ見せていただければと思います。増田美代子さん、ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。
牧会報告の前に恒例のグリーティングをお願いします。左右前後の方と新しいご挨拶をします。修法に従いまして、本日の集会はハンドベルの練習と聖歌隊の練習です。右ページに来まして、今週の集会聖歌キズ家庭集会21日火曜日10時、竹村さんの歌、聖書講座イザヤ書14章22日水曜日10時半から、晩祷会同じ日午後7時半からエレミア書18章、23日木曜日教区 CS 子どもサミット、会堂清掃は24日金曜日、お願いします。遠藤牧師のお予定は21日火曜日午後が面会日となっております。次週は説教を松下道成牧師が久しぶりにお帰りになってますのでしていただきます。皆様この日は賛美歌21ではなくって、今お持ちの賛美歌1と2をお持ちくださいますように、から昼食会の人数が知りたいと思いますので、今日分かっている方は受付に丸印をしてお帰りください。から奈良県伝道会信徒研修会が 同日午後2時半からありますので、お忘れのないように。それから集会行事予定の方で、学園前家庭集会9月28日火曜日ですが、鍋島系前宅とありますが、三浦前宅でございますので、三浦さんにお間違いのないようにお願いします。あとは皆様お目通しください。裏のページに来まして、お知らせご案内のところに、福井新潟豪雨救援募金のお願いがあります。これは今月いっぱいですので、またご協力よろしくお願いします。それからガレージセールの検品をお願いいたします。今年は春をやめまして、この秋の1回にしましたので、皆様ご協力ください。報告は以上です。照英の541番を歌いました後、祝祷からお座りになって静かに構想をお聞きください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、今日をた改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. それでは、あらまあ、個人レッスンでいきましょうか。これは、10月の初めの礼拝です。それと、ポザズキオブリがあります。さっきじゃあ、この21の方からね、行きましょう。なんか寂しいんで、もうちょっとやりますやりますじゃなくて、どうぞ、してください。あ、それで321、これ。
おそばでみこさんやったんだ。
はい。
うん、はい。
とりあえずは1、2、3、4、行っちゃいましょうね。行きますよ。